ある話を聞きましたから、皆さんよく聞いてください、一回しか言いませんからね。一人暮らしのおじいさんがいました。でそのおじいさんがね、天ぷらを作ろうと思ってですね、油を鍋に油を入れてですね、そしてガスにかけたんです。ところがね、そのガスにかけたままそれを忘れてしまってですね、火を出ました。どんどんどんどんね、あれしますから、やがて油に火がついて、火が回り燃え移ってね、家全焼になりました。おじいさん大変落ち込んでですね、そして震える声で慰めに来た人にこう言ったそうですね。わしは二度と火なんか見たくない。そう言いながらポケットからタバコを出してマッチバッと吸ったそういうジョークがあるんですけどですね、皆さんこのように大半の人はですね、こうすべきだ、このように生きようと思いながら心掛けるんですけどもね、身についている習性といいますかね、それに支配されてしまって、思いと裏腹のことをしてしまう。皆さんいかがですか、そういうことはありませんか、ね、現在に生きている私たちだけではありません。聖書に出てくる人物もそうですね。特にこのペテロという人はそうなんではないでしょうか。今日はですね、イエス様の一番弟子でありながらね、か弱い女性の方からですね、あなたもイエス様の仲間でしょうと言われた時に、いやそんな人は知らないと言って3回もね、否定してしまったという、そういう話ですね。今日ここから3つのポイントからお話をさせていただきたいと思うんですけどですね、まず一番目はですね、まず初めに覚えていることは、信仰というものは最初をはぐらかせないことが大切だということですね。信仰というものは一番最初が肝心だということですね。イスカリオテのユダヤの裏切りによってイエス様は捕まえられました。残りの11人の弟子たちはパーッとね、もう雲の子を散らすように、散っていきました。ところがそのうちペトロはね、一旦逃げながらもイエス様のことは気になって仕方がない。そこでね、こそっとね、イエス様の後ろからね、後から、まあ、100m、200m離れたところからね、そっとね、つけていったんですね。そして大祭司というね、当時の立派なその役をする人の屋敷の中庭に入ったと。だ、向こう側にイエス様がおられるんですね。どうなるだろう、見ていた、ね、この時の皆さん、ペテロの気持ち分かりますか。ひょっとしたら捕まるかもしれないという、だから一刻もここから逃げたいという気持ちと、いや、イエス様のことが心配でたまらないという気持ち、この気持ちが複雑にですね、心の中で絡め合っていたんですね。でそんな時に焚き火に照らされているペテロの顔を見た一人のね、女性の方がですね、近づいてきて言ったんです。やっぱりあなたもあのイエスという人物と一緒にいた人ですね、声をかけてきました。ペテロとしては今もね、そっとしておいてほしいのに、なんでこんなふうに言えるのに声かけてくるんやとね、思ってたでしょうね。ねえ、皆さん人生にはこういうことってよくあるんではないでしょうか。あんたさえ黙っておいてくれたら万事うまくいくのに、なんでわざわざ余計なことを言うてね、そういうことを言う人に腹立てたことがありませんか、皆さん。ねえ、なんてそのこと言うねんってね、いいことやったらいいけどね、悪いことなんて言うねんってね。ねえ、この時のペテロの気持ち、ね、そういう気持ちでした。そこで彼は、そんな人は知らない、人違いだということで、うまく切り抜けようと思ったんですけども、それが信仰のつまずきの始まりになりました。ペテロから無視されたと感じたその女性はですね、周りにいる人々に、いや、皆さん来てください、この人イエスと一緒にいた人だ、言いました。さらにまた別の人もいて、最後には私の言ってることが嘘だと言うならば呪われてもいいとまで言ったんですね。そのようにここから学ぶべきことは、信仰の道、救いの道は最初が肝心だということですね。クリスチャンになった、 献身礼を受けますけどね、最初が肝心ですから、その時からしっかりとね、どこでも証しできるようにね、はい、まあそれはともかくもですね、一番私はクリスチャンですと証しをしなければならない大切な時に、そのしっかりと告白することができるか隠すかで大きく歩みが違ってきます。最初いい加減にすると、あとはずるずると深みにはまっていくんです。ところで皆さん、ローマ人の手紙10章10節にはこういう言葉がありますね。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われると。まあ、長い間信仰生活をやっておられる方はね、聞く覚えのある御言葉だと思うんですけどね。この言葉はちょっと考えたらおかしいと思いませんか？義と認められるということは、すなわち救われるということでしょ？なんでまだその後にですね、告白して救われるという言葉が書いてあるんですか？ね？それは信仰というものは神と人の前で自分の口ではっきりと告白してこそ自分の信仰が自分のものになるからです。信仰とはそういうものなんですね。私信じました、熱洗礼受けました、それは素晴らしい祝福、けどもそれを隠し続けていたんでは、ね、前もちょっと言ったかも分かりませんけども、あの一タラントのしもべと同じです。持ってるものまでもね、取られてしまうんですね。だから本当に神様から与えられた信仰が本当に自分のものになるかどうか、それは告白にかかっているんです。あるところ一つ一人の証を紹介しましょう。あるところに非常にこの性格がシャイな人、とても恥ずかしがり屋の人がいたんですね。彼はイエス様を信じてクリスチャンになりましたけども、目指すことが嫌いでなかなか証もできない。それどころかね、本当にこうクリスチャンですということもできませんでした。ところがね、ある朝自分の部屋で聖書を開いてね、デボーションと言いますが読んで祈っていたの。そしたらね、証しなさいと神様から示されたんですね。いや神様、私はとっても恥ずかしがり屋で無理ですと、できませんと言いました。ところが次の朝も、その次の朝もですね、神様から証ししなさい、証ししなさいと迫られるんですね。彼はだんだん証しをしないということに罪悪感という在籍感を持つようになって、職場に行くのが嫌になりました。まあ父が行ったんですよ。ところがね、それから3ヶ月過ぎたところですね、彼が勤めている会社の休憩時間にその同僚がね、一つのトラックと、教科のトラックとを持ってきてね、こう言ってんです。おいみんな、見てくれと。今時ね、神なんか信じているバカなやつがいるんだよ。と言って、そのトラックに書いてあることを散々バカにしながらですね、からかって。で、最後にですね、そのクリスチャンの彼に、お前もそう思うだろ、神なんかいないよな、と言って同意を求めてきたんです。皆さんどうされます？でその時まで彼は人の前で証しとするのが無理やと思っていたんですけども、同意を求められた時にとっさに口をついて出てきた言葉が何だと思います？僕実はクリスチャンなんですと。自分のもびっくりした。自分の力では到底こんなこと言えなかった神様が言わせたとしか思えなかったんです。みんなが、お前クリスチャンかと驚いて見つめる中でね、彼は冷静に手短にですね、救いの証しをすることができたそうです。するとね、それまで抱えてきた葛藤といいますか、証しをせないかんのにね、証しができない自分はダメなクリスチャンだと、そういう思いがスーッとね消えてしまって、大変気持ちが楽になった。何とも言えない喜びがね、心の底から湧いてきたんですよ、ね、それが大事ですよね。まあ、そういう証ですけども、もしこの時彼が黙り続けていたら、きっと彼の信仰も強められることがなかった。次第に信仰もなくなっていったでしょう。やはりね、言うべき時、証しすべき時があるんですよ。全てに時があると 聖書に言われているように、その時にしっかりと信仰に立って、恥ずかしい、何言われるかわからないかわからない、ね、けどもその時にしっかりと御言葉に立って信仰に立って言うかどうかにかかって、私もよく言われました、あんた牧師さんだとかね言われましたですね、牧師さんです、あんたでも牧師だから、ね、あんたみたいな怖い顔でも牧師なんだよとか、ね、いろいろ言われましたけどね、私クリスチャンで牧師ですと、ね、一応と言いますかね、ちゃんとね、隠すことなく申告をできました、だから今があるんだなと私思っております、ね、ですから、ね、一番大切な時にその時を逃してしまったら、ずるずると恐れと不安の力に負けてしまって、イエス様という土台に立てなくなる。主は私たちの信仰を強めるためにあえて告白の時、証の時を導いて持っていらっしゃる、与えてくださるということですね。そのことをまず覚えたい。そして二つ目に覚えたいことは、鶏が鳴いたことはペトロにとってとっても幸いなことであったということです。鶏が鳴いたことは彼ペトロにとって幸いなことであったということですね。どういうことでしょうか。それは彼は鶏が鳴いたことによってイエス様の言葉を思い出すことができたからです。鶏が鳴いた時にね、イエス様が前もって、あなたは鶏が鳴く前に3回も私を知らないと言うだろうという、あの御言葉を思い出すことができた。それが悔い改めに向かっていったんですよ。皆さん、御言葉を思い起こすということがね、どれほど大切なことであるか。そして彼はね、もういたたまれなくなって外に出て激しく泣いたと書いてありますね。彼のこの時の気持ち、どういう気持ちだったでしょうか。彼は最後の晩餐の時にどう言いました。イエス様に対して、イエス様がね、おっしゃった時に、いえ、私はね、たとえ死ぬようなことがあってもイエス様は知らないとは言いませんと言ったでしょ、ね、最初彼はそのように自信をも取りました。十二弟子のまとめ役としてイエス様からも信頼されていた。たとえ他の弟子が裏切ると老とも私は絶対に裏切らないという自信があった、死なないとは言わないという自信があった。しかし何の権力もない一人の女性の言葉にそれまでの信仰も覚悟も全て吹っ飛んでしまった。あると思っていた自分の信仰、自分の覚悟がどこにもなかったんです。彼はその自分の弱さを知った時にもう子供のようにおいおいと泣くしかなかった、ね、彼は自分の一切を失った、ね、そこに本当に彼は自分という人間の弱さ、貧しさ、無力さを心底知った。そして悔い改めたんです。強がりを言っていた自信満々の自分はどこへやらどっかに行ってしまって、本当にもう弱い自分、おいおいと自分の不甲斐なさに泣く自分しかない。これが良かったんです。そこに救いがあることを今日覚えたいと思うんですね。強いところではなく、むしろ弱いところ、つまずく、倒れる、崩れてしまう、そういうところにこそ実は神様の救いが用意されている。これがキリスト教なんですね。イエス・キリストがいる限り、そして御言葉がある限り、弱くても挫折しても再び立ち上がることができるんです。神様が立ち上がらせてくださるからです。だから言った皆さんね、まだ私は強い人間だと、どんなことでもできると意志が強いと思っている人はね、こういう失敗を経験してください。大きな宝になりますよ。私もね、何とかそういう失敗しましたけどね、それがあるからこそ神様を見上げることができて、 神様についていくことができていると思うんですね。そのことが大事。そして3つ目に大切なことは、主はあなたの最も弱く罪深いことを知った上で全てを愛していらっしゃるということです。ペトロは挫折して失敗して、しかしそれで終わったのではありません。残った言葉があったんです。それはイエス様の言葉ですね。ルカの福音書の方を読むと、イエス様が最後の晩餐の時にこうおっしゃってます。シモンよ、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるにかけることを神に願って聞かれました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたが立ち直ったなら兄弟たちを力づけてやりなさい。これがイエス様の言葉ですね。イエス様はペトロがね、自分を全否定することを前もって知っていらっしゃった。だから私はあなたの信仰がなくならないように祈ったと。そしてあなたが立ち直った時に兄弟たちを力づけてやりなさいと言われたんですね。主はペトロが挫折したままで終わるんじゃなくって、再び立ち上がれるように神様、父なる神様に祈っておられた。それが彼が立ち上がる大きな力になったんですね。原因になった。皆さん、イエス様が捕まえられるというその現実の前に、先ほども言ったかも分かりませんけども、ペテロの決意も信仰も全てこっぱみじんに吹っ飛びました。消え失せました。しかしイエス様の信仰が残っているんです。イエス様の祈りが残っているんです。このイエス様の信仰と祈りによってペテロは救われたんですよ。私たちも救われるんです。皆さん、このペテロが失敗したというね話、ヨットの福音書に全部載ってますけどね、なんでこれ載ってるんですか。この時いたのはペテロ一人だけでしょ。周りに誰もいなかった。ペテロが黙っていたらこんな話ね分かりっこないんですよ。でもね、なんで分かったか。それはペテロが恥ずかしい、軽蔑されるかも分からんという、その恥ずかしさをこらえながらもね乗り越えて自分のことを正直に言ったからですね。お前なんかしょうもないやつだとかね、ダメなやつだとかね、それでも信仰者かとね言われる可能性もあった。でもそれを確保した上で言ったんです。なぜか、それは自分を裏切っても死ねないと言っても自分を愛してくれるイエス様の愛をしっかりと掴んだからですね。イエス様の愛さえあれば、イエス様の許しさえあれば、他の弟子たちが何を言おうが、どんな罵詈雑言を浴びようが大丈夫だという、クリスチャンの強さがここにあるんですよ。皆さん、イエス様の愛をあなたがどれほどね、どこまでキャッチしているか。人の言葉ね、あなたを傷つける言葉、嫌な言葉、それ全部ね跳ね返すほどのですね、許しと愛をキャッチすること、これがとっても大事なんですね。私たちも自分の弱さを知れば知るほどイエス様の愛を知ります。そしてイエス様の愛によって落ち込んでいても、力を失っていても、再び立ち上がることができるんです。この愛を、主の愛を知るときに、超えなければならない自分のハードルにチャレンジすることができる。今日私たちはこの信仰告白にとってとても大切なことを学びました。一つは、信仰の告白は自分の力ではなく主がさせてくださるということ。そして、まあ、最初が肝心だということですね。そして二つ目は、どんなに主を忘れてしまっても、主を否定しても主が必ず御言葉を思い起こさせてくださって主に立ち返るようにしてくださるということ。そして三つ目は、 主は十字架のゆえにどこまでもあなたを愛し続けてくださるという方、この愛を知るときに誠の恐れないで誠の信仰告白をすることができるんだということ、この3つですね。この大衆受難衆というね、特別な一週です。その前向こうにイースター復活祭があるんですけどですね、この1週間2週間の間、この主のその十字架の時代を覚えながら、本当に主の大きな愛をもう一度受け止めていくことがありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのペテロが3度もイエス様を知らないと言った、その有名な箇所からメッセージをいただきました。ペテロは本当に強がっていましたけれども、いざという時には本当にそれまでの自分の力は全部吹っ飛んで、か弱い女性の前で3度も否定せざるを得ないほど無力なものでした。自分の不甲斐なさ、自分の自己保身のその強さ、いろんなことに本当に彼は激しく泣きました。しかし彼はそれで終わりませんでした。主の御言葉が彼を再び立ち上がらせる、祈り、必死の祈り、主の信仰が再び彼に力を与えてくれました。神様感謝です。私たちも主を信じながらも弱いところがたくさんあります。いつ知らないと言ってしまうかも分かりません。弱いものです。でも私たちがどんなに弱くても、主は愛する私たちを守り、御言葉によって励まし、再びしっかりと信仰告白させる、証しをさせてくださるように導いてくださいます。主をどうぞ、主の愛をいつも覚えて、この世を恐れることなく堂々と歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。